Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第144回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。いやー、もう春になったのね。早いですねもう私は絶賛花粉症です。てかもうさ、今年さ、お正月になった瞬間から目痒くなかったですか？いやもう私だけじゃないっていうのはちょっと平野調べで分かってるんですけど、だいぶ花粉前倒しで始まってる気がしますよね。なのになぜか私今年は耳鼻科に行けておらず、去年の残りで薬をねしのいでたんですけれども、それも月この今行ったら一番混んでるよっていう時期にね、また病院に行こうとしているというね、本当になんかね、もっと前倒し前倒しで私もね前もって進めていければよかったんですけど、人生が何もかもギリギリだというわけで、本当どうしたらいいんですかねっていう感じなんですがまあ今日はですね、お察しの通り一人会をやってます。でね、それにしても前回の湯沢さんの回素晴らしかったですね。すごいなんかね、なんかいろいろメッセージいただきました。なんか泣きそうになったとか、本当に大切なストーリーになったみたいなね、言っていただけることとかもすごくあってさ、なんかこう人生かけて生活したいなみたいなこと私も思ったし、あと嬉しいけど悲しかったりとか、やる気があるのにしんどかったりとか、そういう不安定でマーブルな感情みたいなものって常にあるじゃないですか。でそういうものを携えてることもね、肯定してもらえる感じとか、そういうのもすごくあったし、あと過去の人たちもこんな気持ちで生きてたんだなとか、そういうことでも思いを馳せたし、あとウィンドウジェムズっていうね、アメリカの女工さんたちがさ、新聞の切り抜きを工場の壁に貼ってて、それを窓の宝石って呼んでた、ね、話素晴らしかったですよね。言葉や文章をね、読みたいっていう欲求が工場の中に満ちていて、窓に貼り付けた新聞の切り抜きを宝石と感じる感性が存在していたって、もうね、いやあれ忘れられないお話になりました。あとは全部中途半端に回すのよっていうお話とかさ、めちゃくちゃ励まされたしね。なんか湯沢さんが書いた世界を生きてきた女性たちって本当100年前とかの人たちなんだけどさ、やっぱ過去から届く光が今の私たちを照らしてるって思えるっていうかさ、そういう時を超えたシスターフットみたいなものを感じさせられて、でちょうどね3月8日国際女性デーですけれども、いやいいタイミングでいい会ができたなって、本当偶然だったんですけど、すごくねそういう意味でも読み解きがいのある放送になったかなと思うので、ぜひ皆さんもまだ聞いてないよという方はポッドキャストではねアーカイブできているので聞いてみていただきたいなと思います。もちろんこれね、女性のためだけの話ってわけじゃないよっていうのは湯沢先生も何度もおしゃべりの中で強調されていたことなので、本当今を生きる全ての人のね何かいい栄養になればいいなと思うんですが、あ、そういえばそれで言うと、その湯沢さんがね、帰り道にね、今日はウィンドウジェムズ宝石の話をしたのでって言ってね、宝石みたいなおやつをどうぞって言って、大宮洋菓子店のフルーツポンチ、皆さん分かりますか？目に浮かびますかね？めちゃくちゃ宝石みたいな、なんか瓶の中にたくさんのフルーツがぎっしり詰まってるお菓子があるんですけれども、それをプレゼントしてくださったの、もう湯沢先生好きすぎってなった。本当そんなプレゼントの渡し方、息の極みってなって、もうよ湯沢ってなった。すいません、本当大先生に対してごめんなさい、はいって感じなんですけど、もうなんかさ、 もちろん大宮洋菓子店さんってあの老舗のね素晴らしい洋菓子屋さんで、もともとさフルーツポンチも有名だし大好きだったけど、なんかその大好きに上乗せされてさ、これ以上なく特別なお菓子になったっていうかさ、こんな風にね人に何かを手渡していけたらどんなにいいだろうって思わされたし、なんかそういう意味でも本当に学ぶことの多いいい時間だったなと思います。さてさて、今日はですね春になったねということで、あのだいたいうちの番組では次の季節が来るとその前の季節に美味しかったものを振り返ってめでるということをやっていますので、この冬美味しかった食べ物の話でもしようかなと思ってるんですけど、いやなんかでもあっという間の冬だった。今年特になんかすごい一瞬で終わっちゃったなって感じなんですけど、もうね皆さんもちゃんとグラタンで上あごの皮をベロベロにされたかなっていうね、私もたくさんあのターンオーバーしてきた冬でしたけれどもね、今年の冬の感動なんだろう、まず身近部門っていうと、私ね最近衝撃の立ち飲み屋さんに出会ったんですよ。なんかね自由が丘にある起立礼っていうあの立ち飲み中華のお店なんですけど、本当に数坪の小さな店内なんですが、もうね店の中にねその小さな店内を圧迫するくらいの勢いで中華鍋がドドンって2つ置いてあってね、でそれをですねすごい小柄な女性、確かね29歳とおっしゃってたと思うんですけれどもね、その店主がねガンガン鍋を振っててね、もうその背中からなんか本物オーラ出ちゃってるわけ。そういうのさ立ち姿とか所作に出るじゃないですか。この間のおいしんぼ会でも浜くんが言ってましたけど、でねなんかもうそういうさガチ職人のオーラみたいなのがさ、もうすごいその立ち飲みの狭い店内でフルパワーでさ稼働しててさ、それがもうわーって出ててさ、それが立ち飲みって今こんな感じなんていう、まず裏切り感というか、ちょっと私がその立ち飲みカルチャーの文脈にあんま詳しくないから知らなかっただけかもしれないですけど、立ち飲みって今こんな進化してるんだっていう結構ちょっとしたカルチャーショックで、でね聞くとその店主の井上さんっていう方なんですけど、なんかもともとホテル中華のご出身で、それこそあの恵比寿のウエスティの龍天門さんとかそういうとこも長く経験されてて、でその後あの広尾にジャスミンっていうのも、これもねまたとても有名なあのお店ですけれども、中華のお店に移られて、まあ、なんというか料理人としてすごくまっすぐに道を極めてこられているって感じですよね。でその極めてこられている中で、まあ、いつかご自身のお店開きたいという思いもあのもちろん持たれているということで、その上でやっぱ結構そうホテルの中華とかって基本的にあのシェフの方ってそんな外出てこないじゃないですか。やっぱ厨房にいて、でそこでこうもうものすごいあのお料理されてるっていうイメージなんだけれども、やっぱりその厨房にいる経験だけっていうのがね、なんかそこに課題も感じてたらしくて、それで、まあ、むしろお客さんに揉まれてみようみたいな、まあ、そんな揉まれるみたいな言い方はされてなかったですけど、まあ、そういうことであの立ち飲みっていう場所であの鍋をね振るってみようというふうに思われたっていうことで、そういう挑戦をされているっていうわけなので、だからこう出てくるものが本当ガチなわけ。もうよだれ鶏とかなんかもはや名物メニューと化してるんですけど、すっごいしっとり火入れされてた、で宗州琥珀鶏ってちゃんとしたいい鶏を使われてて、でまたそこにさオリジナルのタレがかかってるんだけど、それもさタレ自体が全部その自家製マーラー油とか自家製のテンジャン油とかありとあらゆる自家製のタレを作られてて、でそれを掛け合わせて華やかな、それ立体感のあるオリジナルのタレがかかっていて、もうタレ全部舐め尽くしたいですよみたいな風に思うんだけど、そしたらなんかちゃんと自家製の花巻きがまたセットでついてくるみたいな、憎いねみたいな感じなんですけど、まあ本当にあの何食べても美味しくて、で黒板にあのメニュー書かれてるんですけど、結構日替わりで旬の食材に応じて変わっていきますよみたいな感じで、でね私すっごい美味しかったのがハムユイチャーハンっていうチャーハンがあるんですけど、あのハムじゃなくてねハムユイっていうあの中国とかで食べられる魚を発酵させたあのそういう食材があるんですけど、ちょっとこう、まあ、ある種のナンプラーとかに近いような独特のこうフレーバーがあるんですけど、あのハムユイをめちゃくちゃうまい塩梅で使いこなせる方ってそんなに多くないんじゃないかなって平野調べで思ったりして、逆に現地とか行くともう塩辛すぎてびっくりしたりとかそういうこともあったりするんですけど、なんか完璧な味の精度と あのチャーハンのパラパラ感みたいなのが実現されてて、でそれがさ立ち飲みでさもう目の前でパッて出てきてさ、でガッて食べて帰れるみたいなさ、あのすごいなって思っちゃって、やっぱ格式とかね伝統の世界をさストリートと軽やかに接続しちゃうみたいな手腕に本当に息を巻きましたし、いや多分ねこの井上さんはねもう絶対スターになるやんっていうのが目に見えすぎていて、もうこの人絶対これからあのすごい重要な存在に食の世界でなってくんだろうなっていう感動があった時間でした。皆さんもぜひ行ってみてください。あとね、なんだろうな、旅に出たりもしましたね。それで言うと群馬のオーベルジュのヴェンティノーヴェさんっていうところに行きました。もうすごい良くて、良すぎてなんかリールとか作っちゃうくらい良かった本当基準リールなんだみたいな感じなんか、そういうわけじゃないんですけど、これがもう本当にね、あのいわゆる私がよく言ってますけれども、その魂ツヤツヤ系というか、もう伺ってそこで食事をすることで魂まで癒されちゃうみたいなタイプのお店で、もともと西荻窪でねお店やられていたご夫妻なんですけれども、あの大将の地元が川場村ってその群馬県の村だっていうところで、あのそこに移転されて開かれたお店で、でねお店入るともう薪火がずっとこうパチパチパチみたいな感じでしててね、でそこで焼かれた野菜とかお肉はもちろんもう地元の食材がすっごいピュアな状態でお皿の上に乗って登場してきてくださるんですけれども、なんかこうね味の持ってる世界観がね、こう肩を掴んで美味しいですよねって説得されるんじゃなくて、こうふわーってこう包み込んでくれてるような感じ、伝わるといいんですけれども、なんかこうグググってこう凝縮させて美味しさに変換させていくっていうよりも、この今の季節とその時期だからこその取れたてのみずみずしさをこうスッと迷いなく刈り縫いしちゃうみたいな、なんかそういう感じがね伝わってきて、いやめちゃくちゃ心地よかったんですよね。本当になんかあの食事してる間もどんどんこう窓の外の景色が、夕日が沈んでいって暮れていってみたいな、そういうグラデーションも楽しめたんですけど、なんか本当夕日綺麗だなとか木漏れ日が輝いてるなとか、そういう自然を見た時の感動とね、お料理がなんかこう通じ合っていて本当に素敵だなっていう風に思いました。しかもさオーベルジュだからさ、寝て起きてまた朝食が続いていくわけですから、またその朝ごはんがね本当になんかのんびりお粥とかいただいてさ、で窓の向こうはすっかり雪景色でさ、雪なんか降っちゃってさ、もうほんのなんかケアされてるっていう時間っていうものに満ちていて、働いてみんな心いろいろ働いてなくても何でもね切羽詰まってたりとか心世話しないよっていう人全員に体験してほしいっていうくらいね幸せな時間を過ごさせていただきました。もうまた今度は窓の向こうの景色がね緑に染まる頃にきっと山菜とかもさ美味しいんでしょ絶対ね、そんないいじゃないですか。まあそういう頃にもね行きたいなっていうふうに思いました。あとね旅系のハピネスで言うとね、この間ちょっと仕事もあって京都に行ってたんですけど、まあ、普段さ別にビジネスホテルとか泊まる感じなんだけどさ、ちょっと一泊なんか贅沢にホテル泊まってみようかなと思って、あの丸ふくろうさんっていうねあの宿知ってますかね、あの数年前にできて結構オープン当初から話題で、あの任天堂の旧本社社屋をリノベーションしたホテルで、すごく風合いがあって素敵なんですけれども、あのそこねなんかずっと泊まってみたいなと思ったけどなかなかタイミングがなくって感じだったんですが、でそこが何がいいかっていうと、何が気になってたかっていうとね、お料理をですね料理家の細川愛さんという方がね監修されているんですけれど、細川愛さんこれねあの味の副音声でもよく出てきているネームかもしれないんですけれども、あの我らが鶴見の、ね、師匠ですね、あの我らが鶴見とか言ってあの知らない人はあの聞いてほしいんですけど、あの味の副音声よく出てくるパティシエの男の子がいるんですけれどもね、鶴見くんがあの熊本に住んでいた時があって、あの熊本であのすごく料理をねあの一緒にされたりとかしながら、あのすごくあの大いにあの学ばれたっていうのが細川さんっていう 料理家さんでいらっしゃる。でね、その方が監修されているお料理をいただけるんですけれども、もうね、その朝ごはん、また朝ごはんの話だ。でもすごかったの、なんかね、感動した。あのすごく光の綺麗な清潔な食堂でいただけるんですけれども、で朝ごはんのメニューがね、もうあのラインナップで決まってるんですけど、洋食と和食があって、私は洋食いただいたんですけど、でメニューに書いてあるのはさ、本当になんかポタージュ、半熟卵、オープンサンド、フルーツサラダ、パンケーキ、ヨーグルトっていうさ、超普通のラインナップっていう感じの並びになってるわけじゃない。なんだけどね、そのものすごく普遍的なはずなのに、全部が全部全然普通じゃないの。それがすごくて、例えばオープンサンドは、普通さ、オープンサンドって言ったらさ、まあ、なんかだいたいトーストされたパンの上に美味しい食材が乗ってて、まあ、ハムだったりとかサーモンだったりとか野菜とか乗ってたりとかして、こうガブってかじりついて、こうバリバリバリみたいな感じもあって、うわ美味しいみたいな、そういうイメージじゃないですか。でもね、Y さんの作るオープンサンドはね、ハムサンドだったんですけど、なんかね、クッタクタなの。なんかゆるキャラみたいなクタクタぶりで、あのタレパンダって一世風靡したキャラクターがね、かつていて、ちょっと本当にオーバーサーティーの人しか通じない古すぎる言葉をあの発してしまったんですけど、そのタレパンダがね、いるみたいな、こうペヨンっていう感じにね、存在感としてありまして、なんでペヨンとしてるかっていうなんですけど、あのまずハムが乗ってて、その上にね、確か栗が削ってあって、でそれもまた素敵じゃないですか。で青山椒とかも潜ませてあって、それもまた美味しいんですけれども、何がペヨンかっていうとね、パンがね、どんなパンかっていうとね、焼いてない食パンを丸くくり抜いたものなの。だからこうくたーってしてて、しかもひんやりしてて、なんかその感じと、ハムのメローな旨味と、あとバターと、それらがこう口の中の温度でこう夢の続きみたいにふわーって溶けていく感じっていうかさ、なんかすごくそれが、まあ、尖っているわけじゃないのに、まごうことなきそこにしかない味っていうか、まあ、オリジナリティなわけじゃないですか。でなんかね、その愛さんのお朝ごはんも全部がそうなわけ。鉄頭鉄尾、他の食べ物も絶対そこに、なんか私の好きなオープンサンドはこういうオープンサンドですとか、私の好きなヨーグルトはこういうヨーグルトですっていう、その人にしかない視点があるのね。それがすごいなと思っちゃって、なんだろうな、なんか別注感っていうか、あのオーラリー別注とかさ、ヤエカ別注とかさ、ミナペルホネン別注とか、こうすごい普通の普遍的なアイテムなんだけど、あ、やっぱオーラリーの手にかかるとこうなるよねとか、ボタンがこうなんだよねとか、やっぱヤエカのイズムが効くとこのポケットの感じこうなるよねとかさ、そういうさ、その人が手掛けるから普遍的なものでも唯一無二のものになるみたいな魔法ってあるじゃないですか。でそれってなんかみんなが持ちたくてなかなか持てない魔法だと思うんですよね。どんな作り手の人もやっぱりそのみんな自分の味を探してるというか、まあ、その人だけが持つ世界にみんな惹かれているわけで、でもさ、それが変にね、こう自分だけの味を考え込んで作ったものとか、なんか見つけなきゃみたいな感じで見つけたものとは全く逆で、なんかだって私その方が美味しいと思うんだもんっていうピュアさに支えられてるっていうか、こうある意味で天然でいらっしゃるというか、こうニヤニヤしながらこれの方が美味しいんだよなみたいな感じで考えていらっしゃる姿が目に浮かぶというかね、そりゃこの人にみんなお願いしたいわと思いました。いやもちろんその細川さんも細川さんなりのこう悩みとか難しさとかうまくいかないとかいろいろあると思うんだけれども、やっぱりね、こうやってこの人にしかできない味の世界だなっていうものをね、格好として持ってるっていうのは本当に尊いなって思いましたし、やっぱね、普通に美味しいものをね作るっていうのはある程度誰でもできるようになるかもしれないけれども、なんかその先の味の世界を作れちゃうっていうのはね、やっぱりすごい力だなっていうふうに思いましたね。でまあ、なんかそういうことで言うと、まあ、全然関係ない話のようで関係あるような話なんですけれども、やっぱオリジナリティにこそ心が動くよなっていう風に改めて思いまして、なんかね、最近 SNS でね、あのおにぎりのクロワッサンを見たんですよ。でね、その時にね、あ、ヌデイクだっていう風に思ったの。 あのヌデイクって前多分味の副音声の韓国の行ったよみたいな話の時に紹介した、なんかめちゃくちゃアートディレクションバチバチに効いたアートデザインスイーツカンパニーみたいなところがあってすごかったのみたいな話したと思うんですけれども、でね、それ見た時に、あ、日本上陸したのっていう風に思ったんですよね。その SNS でね、誰かがアップされてるのを見てね。でね、実際あの今ヌデークさん の, あの会社ってジェントルモンスターとかタンバリンズとかグループ会社のメガネブランドとか、レグランスのブランドとか続々日本に上陸してるんで、あ、スイーツもついに来たかっていう風に思ったのね。でね、思ったんだけどね、よく見たらね、完全にアイデアトレースのお店だったんですよ。で、うーんって思っちゃって、なんかこうオマージュとかじゃなくてもうあまりに似ているのよね。でさ、なんか私そのヌデークのディレクターさんがどんな思いでどんな風に悩んだり苦しんだりしたりチャレンジしながら新しいアイデアを生み出しているかっていうのを知っているし、もちろんそれは会社としてはさ、ビジネスとして成功しないとやれないけれど、やっぱお菓子を通して驚きとか新鮮さとかワクワクを共有したいっていうのがあるから、めちゃくちゃアイデアも尖って考えたりとかっていうその理念がねあってやられてるわけじゃないですか。でやっぱりそこに私たちは惹かれるというか、なんか応援したいなみたいなことも思うわけで、でもさ、そのアイデアをトレースしてるっていうお店っていうのはさ、単純にそれって多分一過性のビジネスでしか考えてなかったりもするわけだからさ、いやちょっとそこに対してなんかね払うお金ないのよみたいなことまでねちょっと思っちゃったりも正直するわけで、もちょっとね厳しいことを言わせてもらっちゃってすいませんって感じなんですけど、まあまあでもヌデークさんたちもね、彼女たち自身が私たちはあの一つのリファレンスになれるくらい、それくらい新しくありたいっておっしゃってたから、まあ、実際そういう現象が起きてるっていうのは、まあヌデークさんたちからしたらもうなんか別にもうそれも織り込み済みなのよってことかもしれないんですけれどもね、結構最近そういうなんかあの見た目めっちゃ一緒やんみたいな海外のやつ取ってきたのかなとか、まあ、逆もあるしね、日本の素晴らしいブランドを海外の方がそれをすごい踏襲されてるみたいなこともあったりするからね、いろいろ一概には言えないんですけれども、なんかまあそのね、食べ物って結構そういう著作権みたいなところとかが、ね、意外となかったりして難しい世界なんですけれども、やっぱりこうそれを作り出した人への敬意とか、ちゃんとその文脈を知っているとかそういうことも大事かなとか思っていて、やっぱりめちゃくちゃ同じじゃんっていうものをさ、メディアとかもこうがっつり取り上げてたりとかもね、たまに見たりもするんですよね。それもさ、やっぱ紹介する側はさ、なんかそこに対して実際はどういう流れで生まれたものなのとか、やっぱ知ってなきゃいけないよなとか改めて思わされたりとかね、それは本当自戒も込めてですけれどもね、なんかどういうブランド応援したいとか、どういう流れがいいなとか、なんかそういうのって一つの視点としてあるのかなっていうのはちょっと思ったりしたっていうお話です。
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回はこの冬食べた美味しかったもののお話をしてきましたが、私もう一個ね今食べたいけどまだ食べれてないものがありまして、この間京都でね、私の大好きな京成華さんっていう、もう70代超えるレジェンダリーなシェフがやってる中華料理屋さんのお店があるんですけど、そこ何食べても美味しいんですけど、そこのシェフがね、意外とカップ麺の担々麺も美味しいんですよみたいなことをおっしゃってて、で結構なんか担々麺はすごい食べるようにされてるらしくて、シェフ自身が、でその中でなんか泣き流っていうお店の担々麺カップ麺で出てるらしいんですけど、それがめっちゃ美味しいんだって。ちょっとめっちゃ美味しいっては言ってなかったかも、すごいよくできてましたみたいな感じかもしれないけど、でもすごい、絶対そんなさ、シェフが認めるってなったら絶対美味しいじゃんと思って、私コンビニ行くたびに泣き流の担々麺探してるんですけど全然出会えなくて、ちょっと皆さん見つけたら食べてみてください、で教えてください、どんな風に美味しかったか、私も今探しています。はい、今年の春もいろいろ美味しいものに出会っていきたいなという風に思っております。 ちなみに次回はですね、私がすごくお会いしたかった方、アマムダコタンの平子亮太シェフをお迎えする予定です。アマムダコタン、アイムドーナツ、もう次々お菓子のヒット作をね生まれている方なので、彼のそんな仕事術などねお話聞けたらなというふうに思っております。そして引き続き味の副音声では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野さきこが届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。